はい、始まりましたラジオエアン第17回目。あ、結構来ましたね。
積み重ねですよ。
そうということで今回も、はい、エアン朝活主催をしております、私西庵と、
ラジオエアンのパーソナリティの奥くんで進めていきます。よろしくお願いします。
お願いします。はい。で、前回から
テーマ
別っていうことをやっていて、ね、
は
い、
今回のテーマは
食
です。
はい、
はい、よいよね、食
やっぱ秋っていうことで
食欲の秋ですね。
食欲の秋、
まあね、これからいろいろ美味しいものが、
はい、増えていくっていう中で
季節で、
うん、そういった中でね、なんか食っていうことをテーマになんか取り上げれればと思って、はい、まずは
西庵からね、
はい、僕から行っていきますっていうことで、僕が持ってきた本がこちらということで、はい、いつもと違って手元に本がない
まさかのね、その電子書籍的な、
はい、電子書籍的な感じでいくと、はい、田舎のパン屋が見つけた腐る経済ってことで、
腐る経済、
はい、
ね、パンですよね。いや、もう全然最初何やこれっていうとこからタイトル見て入って、
うん、
あ、なるほど、パンがテーマなのかなみたいな、
なかなかね、
パッとイメージを、うん、
全然もう想像がつかないですよね。
ね、
もう聞いた感じだと。
まあでもその腐るっていうところで、まあ、パンって言ったらね、まあ、その発酵させるっていうところで、
そういったところがちょっとポイントになるんですけども、うん、まあで、じゃあ早速この読書会っていうかラジオでは、はい、いつもお互いに一冊ずつ持ち寄った本に対して、お互いに先に質問を出しておいて、それに対してちょっと答えていくっていう形式で行っております。
はい、
ということで、4つ並んでいる質問から、はい、まあ、そもそもね、何からいこうかなって、まあ、いわーっていっぱいあるけど、ちょっと僕一つ、まあ、自分自身が読もうと思って、最初の経済が腐るとはっていう、それこそ、
いや、なかなかその経済、まあ、腐るっていう単語と経済の結びつきって全然分からへんなっていう。
そうなんですよね、結構それがあって、で、まあ、そもそもこの著者さんがパン屋さんをまあ始めたっていうものがあって、うん、
はい、
でパン屋さんをまあするっていうのは結構ね、なんかちょっとスピリチュアルじゃないけど、なんかおじいちゃんが夢の中で出てきてパン屋をするんじゃんみたいな、
インスピレーションで、ね、なんか お告げ的なものが、
そうそんな感じで始まって、ね、結構なんか最初はフラフラ結構してて、
へ、
うん、でお父さんが学者さん、
はいはい、
でその時になんかいろいろそのヨーロッパから留学した時になんかいろいろあって、でじゃあいつは何をやるかっていう時にそのパン屋をやるみたいな感じになるっていう感じなんですけども、
はい、
でかなりこの面白いのがマルクス経済が出てくるんですよね、中で。
うん、まあ、経済っていうだけあって、
そう実際奥くん分かる、どういった感じかっていうの
ごめんなさい、経済かじってたけど、
そう、あれ
点点点って感じですよね。
点点点なんですか。
マルクス経済、マルクス自体はその有名ですから、聞いたことありますけどね。
そうやらイギリスのね、産業革命時代、それがまず出てきた時にその価格っていう話が出てくるよね、はい、最初に。でその価格の決まり方っていうのがその労働力の交換価値と一緒っていう、はい、だからそのお金をもらう代わりにその昔 その普通の働き手の人たちはその自分の労働力を差し出してそれを交換するっていう、はい、まあ、それが元々の経済原理の一番わかりやすい。じゃあその価格ってどうやって決まるのかっていうと、その人たちがその仕事をするためにあの必要最低限の生活うんたらかんたらみたいなイメージ、健康でちゃんと技を発揮できて人間らしく生活できる、はい、単価の分をその労働力としてその分の価値に対するものをお金として資本家とか雇い手が払うっていう、それで成り立ってるっていう経済があって、
労働ありきみたいなところが、
そうで、じゃあ何がこの、ま、その時に起こったかっていうと、うん、まあ、その時は利潤っていう考え方ないよね、最初、はいはい、一番最初は。
そうなんですね。
結局労働力があってそれに対する、まあ、イコールの分からさ、
はいはい、
それを交換してるだけ、
等価交換
なんですね。けど昔の人はじゃあその利潤を上げるにはどうしたらいいかって結構簡単な話で、ほんならその労働時間を増やすっていうことね、
うん
うん、でお金自体はそのままにしたらその労働時間を増やした分だけ利潤にそのまま変わるよね。
あ、
こうやって積み重ね、こう交換したらここの労働価値も余るわけっていう、はいはい、 ちょっとね、全然絵がない絵がないのに絵で説明するっていう
ちょっとホワイトボードはあるんですけどね、 まあ、そこでちょっと説明をしてもらってますよ。説明をしながら
っていう感じだけどっていうところがあって、
はい、
けどそれによって何が起こったかっていうね、結構いろいろ、まあ歴史上、
うん、
それでそれこそ今の時代じゃないけどブラック企業じゃないけど、
まあ資本主義社会っていうところで言うと、
いろいろ問題が
経営者がいてっていう話に
になって、でそういった中でじゃパン屋とかどうなるのかというところで言うと、はい、その食べ物の話が結局金の話が出てきて、
はい、
で今のそれこそよく言われるのがパン腐んないよねっていう。
そうですか。
ほらよくマクドナルドとかあるやん。
あれはちょっと特殊じゃないですか。
まあ、特殊だけど、
いや僕、うん、パン腐ってカビ生えるんですよ。普通にカビ生えますね
っていうのが正しくて、
ね、
そういったものをそういったなんかいろいろ加工物っていうか添加物とかでいかに腐らせないようにして長く持たせるかっていうのがあって、それっていわゆる腐らないもの。
そうですね、確かに。
けど本来はパンとか腐るのが当たり前、その菌っていう考え方すると、
はい、
そういったところからじゃあ今の社会とそのパンっていうのを腐る経済っていう形で見ていったっていう話があるっていう。そうよね。だからそれが腐る経済っていう話の、まあ、ちょっときっかけみたいなのになってるっていうのがあって、
はい、
じゃあ他の質問にどんどんいくと、例えば次、じゃあ難しいですね、この本を読んで食への意識が何かしら変わったか、
これ僕の質問ですかね、
うん、やっぱ変わるかどうかっていうのが気になるところ。
まあ、そうですよね。なんかそのこれを読んだからなんかこうしないといけないなっていうか、うん、そのなんか食べ物食事に関して何かその、うん、あこうした方がいいなみたいな、そういうメッセージ的なのはあったのかなっていうのが。
そう、いやこれね、僕この質問がもう全てもうこれって、ね、20分30分いっちゃうよみたいな。え、結構ね、これ読む前から僕の中にはねこの結構キーワードとしてこれがあるし、
はいはいはい、
結構ね僕腐る経済っていうのもかなり自分の中でちょうど違う勉強会に行った時に あるテーマがあって、その腐らないものの根本的なもう最も土台にあるのが、この中でも同じこと言ってて、お金は腐らないものなのよね。
あ、まあまあまあまあ、
確かに昔からの社会ってそれこそ物々交換って、まあ
物と 物,
ね、物と物を交換して、けど確かに腐って交換できなくなるから貨幣が生まれたみたいな話って聞いたことある、
うん、あーなんかちらっとぐらいですかね。
昔って結局魚とかは腐るから、で、まあ、それをお米と交換しようと、お米ができてない時期にじゃあ魚取ったりするその腐った魚と交換するわけにはいかんから、
ね、確かに
そこで貝とかを使って貨幣が生まれたみたいな話があって、はいはい、だからいわゆる腐ら貨幣っていうのは腐らないものが第一印象、
うん、まあまあそうですよね、確かに。
だから実はあまり良くないんじゃないかっていう話もあって、だからお金が回らないっていう、お金ってだからずっとずっと自分のところで止めとけれるから、
その
回る、
まあそう
ですね、経済回すっていうか
循環させるっていう、うん、
循環しないよね、
うん、
でじゃあ一体そこので食への意識とかそういった腐る経済っていうところでどういった風に変わっていくかっていうと、僕はその何を食べるかっていうものに変わっていくよねっていう、
うん、
ここのパン屋さんってだから本当のちゃんとした自分のところで育った菌を使うっていうことだから、うん、すっごいパン高いらしいよ、1個470円とかって
。ああ、いやなんか普通の売店とかのパンよりさらに高いですよね。
それでも全然売れるっていうことらしい、うん、で休みも全然長期休暇とかもパン屋さんあるらしくて、
はいはい、
それでもやっていけるってどうしてなんだっていうのが、うん、本当のその価値に対してそれこそ労働力と本当の価値っていうのを利潤抜きで交換するっていうイメージなんだよね、うん、
なるほど。
だから利潤を出しているわけではないっていうのが述べられてて、
うん、だからその本当にいいものを作ることに対しての付加価値がその労働力ですよ
っていう、そうそうそう、その積み重ねを対してそれに対してそのまま増す均等な価格を出してるっていう。
そう、まあその人っていうかそのパン屋さんからしたらそれがまあ実際真っ当な値段やということ
ですよね。そうそうそうそう、そういったところから考えて等価交換じゃないけど出してるよっていう。
だからまあ売れるっていう、
ね。そうそうそう、売れるしやっていけるし、
ね、
そのお金の価値がある。でじゃあ僕らって何を食べていくんだろうっていうところで、
うんうんうん、
じゃあ安いものを食べてればいいのか
って、まあ、そうなっちゃいますね。
そうけどいや、でそこで考えるのがそのお金っていうのを一番最後に出てくるんだけど、はい、その投票権って 書いてあるのね。
投票権、
お金は未来への投票権、
はい、
でこの考え方が僕めちゃくちゃ好きで、
はい、
ほとんど時間ないからあんま言えないけど、はい、だからどこに支払うかの問題っていうのがあって僕、
はいはい、
いつも考えてる中で、
なるほど、
例えばこのコンビニのパンを買うのか、このカフェで何かお茶を飲むのか、そのどこへ行くのかで変わるし、
確かに、
でそれってじゃあ自分がそこにお金を払うからそこが成り立って、どんどんどんどんそこは成り立っていって、
まあ、そうですよね。
でじゃあなんかここの店残ってほしいなっていうのに潰れたっていうのがよくあるけど、
まあまあまあそうです
ね、みんなが言うのはあの店良かったと思ってたのにっていうよく言うけどじゃあお前ら行ったれよっていう話がよく絶対出てくるわけで、
確かに
そこにお金を落とさないとそこにはちゃんとの生き残っていけないわけ で、ね、じゃあ本当に自分が生き残っていってほしいとか、未来にもつながっていってほしいっていうところにお金を支払えるかどうかっていう、
はいはい、
もうか結構難しいことではあるけど、けどそういったことをしていかないとあの社会ってどんどんど
ん
ど
ん、
だから本当に生きていけるものはそうやってそこにお金を落としてどんどんどんどん成長を支えないといけないし、良くないと思っているものにお金を払わなければ勝手にそれは廃れてそれこそ腐っていくんじゃないかっていう、
そうですね、
っていうところに対しての、まあ、改めて意識を思い出したねっていうのはある。
なるほど、食、まあ、食からその経済っていうところの何をこれから取り入れていくかっていう感じで、
そう、それこそ何さんを買うかっていうのもあるかも、
まあ、そうですよね、なんかその一個の例えば、まあ、今目の前にある携帯とか
で、そうです
ね、どこのブランドの
ものを買うかっていう、それって結局そのブランドのお金に変わって、そのブランドがじゃあ次新しい製品を開発できるっていうお金に変わっていく、すっごい当たり前のことだけど、
まあ、そうですよね、単純だけどそれが結局経済としても循環していくっていう話になっていくっていう感じですよね。
結局輸入食品ばっか買ってるからその日本の農家が苦しくなってっていうのにもなるし、
まあ、そうですね、その辺はまあやっぱりシビアではありますけど、やっぱりなんか何が必要なのかというか求めているものというもので、
そう
改めて
感じるかなっていうところがありまして、
はい、
ということでそろそろね、
あっという間
に、あっという間にまた時間が来てしまったということで、はい、はい、
改めて
本の紹介、はい、では改めまして、渡辺さんの著者で田舎のパン屋が見つけた腐る経済、講談社から出版されております。
はい、
では次回は
第18回ということで、僕奥くんが、食をテーマにした本一冊紹介させていただきます、
はい、
ということで
今日もありがとうございました。
はい。